いや、こんばんは。
こんばんは。
今日はレビ記、8章から10章までの、3章を扱います。レビ記全体としては、この、まあ、結構なんか久しぶりだったりするんですけど、その清い方、清い神にどのようにその従って、どのようにそのついていけるのか、どのようにその神と共に、まあ、神が願っておられるように生きるのかっていうのが、まあ、テーマでしたね。なので、そのプロセスの中で、この今、8節から10節を扱うんですけど、で今日はこのキリストの関係、キリストのゆえに、まあ、旧約の時代はこのキリストのゆえにはないんですが、まあ、もちろんその恵みのゆえにでもいいんですが、でも私たちははっきりとそれがキリストのゆえにということが分かっているので、キリストのゆえに、神との関係を喜び、そしてそこに行こうということを、学びたいです。そのように神に従っていく、そのようにその神と共に歩んでいくことを一緒に学んでいきます。一言祈ります。天の父さん、今日もイエス・キリストの皆のゆえに、あなたの恵みの御座の前に大胆にこのように一緒に出ていけること、みんなと一緒に出ていけること、ありがとうございます。そしてレビ記を通して、今日与えられているテキストを通して、あなたが私たちに語ろうとしておられることを、聞く耳を、思いを、時間を、与えてくださっていることも感謝します。どうぞこれからの時をあなたが祝福してください。あなたが語ってくださることをはっきりと理解することができるように、それを心の深いところで聖霊の助けによって受け取ることができますように、そして私たちの毎日の生活の中での考え方とか行動の指針となりますように、それぐらいはっきりと理解し、インパクトを与えてくださいますように、お願いします。また、御言葉を分かち合う私に、今日もあなたの力と知恵をお与えください。あなたの言葉を余すところなく分かち合うことができますように、お助けください。今日もみんなであなたに期待し、あなたを待ち望みます。イエス・キリストの皆によって祈ります。アメン。では、8章。結構飛ばしていきます。最初の。飛ばせるところは飛ばします。レビ記の8章全体を通して、まあ、アロンとその子供たち、の任職。だから、就任式みたいなもんですかね。で、それの、それについて、この8章は扱っています。まず、1節から5節。ついで主はモーセに告げておせられた。アロンと彼と共にいるその子らを連れ、装束、注ぎの油、罪のための生贄のお牛、2頭のお羊、種を入れないパンのカゴを持ってき、また、全回収を会見の天幕の入り口のところに集めよう。そしてそこで、モーセは主が命じられた通りをした。回収は会見の天幕の入り口のところに集まった。それでモーセは回収に行った。これは主がするように命じられたことである。この任職式、任命式、就任式っていうのは、神が仰せになったことだということを伝えたわけですね。どんどん飛ばしますよ。6節は、アロンとその子供たちをモーセがその水で洗ったということが書かれています。7節から9節まではアロンにその大祭司の装束を着せています。で、10節と11節。今度はその幕屋とその用具を注ぎの油によってその清別したことが書かれていて、12節にはそのアロンに注ぎの油を注いで、そして13節はその子供たちに祭司としての装束を着せたことが書かれています。14節から17節は、アロンとその子供たちのための、その罪のための生贄と祭壇を清別する、そして贖いをするということが書いてあって、で、18節から21節までは、アロンとその子供たちのこの献身を表す全焼の生贄を捧げているものがあります。大丈夫ですかね。こんな感じで飛ばせるところは飛ばしますよ。で、22節から29節までは、任職のためのその生贄をほふっています。で、その中で少し読みますね。22節。次に彼はもう一頭のお羊。すなわち任職のお羊を連れ出した。アロンとその子らはそのお羊の頭の上に手を置いた。こうしてそれはほふられた。モーセはその血を取り、それをアロンの耳の、右の耳たぶと、右手の親指と、右足の親指に塗った。さらに、モーセはアロンの、子らを近づかせ、その血を彼らの、右の耳たぶと、右手の親指と、右足の親指に塗り、モーセはその血の残りを祭壇の周りに注ぎかけた。 ていう感じで、その飲食の生贄を捧げながら、この右耳の耳タブと、右手の親指と右足の、親指にその血を塗っています。で、右とか左とかっていうのは、基本その右利きが多いがゆえに、その右ってなると、その力をとか権威とかをその表す、ますね。その右っていうのはね。で、その耳タブっていうのは、彼らはその祭司として、まあ、大祭司として、また祭司として、その生贄がほふられて贖われたわけですよね。罪が彼ら清められて、その神のものとなる。神に仕えるものとなる。なんか贖われたものとして、その耳。つまり、その神と民の声を聞きますと。今までのその自分のその視点からの声の聞き方じゃなくて、贖われたものとして、神の前に正しいものとして、神にその自分の身を捧げるものとして、神に仕え、民に仕えるものとして、神の声も、また民の声も聞きますということです。そして、手の指っていうのは、その贖われたものとして、その神に対して、また人に対して、働きますってことです。行い、それは、その自分に、自分のこととか、その贖われる前、祭司になる前の自分ではなくて、贖われたものとして、清くなったものとして、清められたもの、また正しいと認められたものとして、その、働きますってことです。人に、神に対しても、人に対しても。そして、足の親指というのは、これは、歩み方ですよね。どのように歩むか、どのように生きるかです。だから、大祭司、また祭司たちは、この任職を受けるときに、この象徴的に、右の耳たぶと、右手の親指と、右足の親指に、その、生贄の血が塗られるわけですよ。そうやって、今までの、その自分の本位の生き方。で、あとはその、ちょっとしたその、なあなあな、まあ、正しく、このぐらいね、やってればいいかではなく、はっきりと祭司として、はっきりと、贖われたものとして、はっきりと、清いものとして、生きます、ということを、その、決意する。まあ、それの現れですね。それを、モーセは行いました。で、それが29節までが、その任職のための生贄です。で、30節には、その装束、着てる装束を清別することが書かれていて、31節と32節。まあ、ここは読みましょうか。そして、モーセはまた、アロンとその子らに言った。会見の天幕の入り口のところで、その肉を煮なさい。そして、そこで、それを任職のカゴにあるパンと一緒に食べなさい。私がアロンとその子らは、それを食べようと言って命じた通りに。しかし、肉やパンの残りは火で焼かなければならない。で、これ、任職の生贄の羊がほふられて、で、その残りを食べなさいっていう話です。で、2頭お羊を持ってきたんですけど、1頭は全焼の生贄として捧げているので、肉は何も残ってません。だけど、もう一頭は、その任職のための、その生贄というのは、その祭司の取り分があるわけですね。でそれを天幕の入り口で、で、これは中の話です。天幕の中です。その近くではなくて、中で食べなさいということです。清められてるからね。で、生贄によって清められて、自分が大祭司、またはその祭司とされたことを覚えて、神の御前で食べるんですよ。贖われたもの、新しくされたものとして、神の御前に、神とこの親しい関係を保つんですよ。食事というのは一つになるってことじゃないですか。それが旧約の時代でも、新約の時代でも、共に食事をするというのは一つになるということを象徴しますよ。で、私たちも、イエス・キリストにあって罪許されて、罪から贖われたんですよね。そして、聖霊によって私たち新しくされたんですよ。新しく生まれたんですよ。自分を満足させるその生き方ではなくて、神が願っておられることに、を満足させるというか、自分の内側にその愛されたことや許されたことを良くしてくださったことに対する喜びがあるので、その喜びが原動力となってやんなきゃとか、ねばならないではなくて、その自分、この自発的に、神に応答する生き方になるわけです。自分で自分のことを律して、これやんないといけない、あれやんないといけない、これやっちゃダメだっていうふうに、その自分をコントロールしようとしているのは、新しい生き方では実はないです。新しい生き方、新しくされるっていうことは、本当にその聖霊によって、その内側が変えられていくので、その神に対して応答することが喜びになるんですよ。 だから何も考えないで一歩踏み出す、その一歩が神に向かってるんですよ。何も考えないけども、そのリアクションとしてその出てくる言葉がその神の正しさの基準に沿ってるんですよ。そこに愛があったり、そこにその親切があったり、そこに寛容があったり、そこに誠実があったり、そこに柔和があったりするんですよ。そのようなものに私たちを変えてくださったんですよ、神は。それが新しい人の生き方ですよ。だから、その新しくされたということを覚えているために、その神との交わりを保つ必要があるんですよ。食事をするってのは面白いですよ。私がお腹空いてたとして、皆さんがいっぱいご飯食べたとしても、私の胃袋は満たされないんですよ。余計お腹空くんですよ。いいなって。だから食事というのは、自分が食べないといけないんですよ。神とのその交わりも同じで、人がその神と豊かに交わっているのを見て、神のその神に使っていただいていることとか、その素晴らしいことがその人を通して、その実現しているのを見て、自分はお腹いっぱいにはならないんですよ。一緒に食事するってことにもならないんですよ。そこに自分が行かないと。そこで自分が食事をしないと。また食べるというのは、その食べたものっていうのは内側に入っていきますよ。だから内側で力となるんですよ。どんなにね、美味しい、なんかステーキとか、いただくって言っても、この、外側のこのほっぺたにスリスリスリスリ、ああ、松阪牛素晴らしいとか、いい匂いとかって言っても、満足しないじゃないですか。ちょっと変な人じゃないですか。食べるから意味あるんですよ。で、内側に、その神との関係の、から来るこの喜びとか、平安とか、その、愛しよう、愛そうとか、従おうとかっていうのが内側に来るから、その、外に出ていくわけですよ。神との関係も同じように、その神に教えてもらったこととか、励まされたこと、慰められたこと、また進められたことを内に入れないと、心の内に。精霊の助けによって。そうじゃないと、ただ字面をね、これは素晴らしいです。いい匂いですね。って。味わったことないけど、って。それだけでは、交わることにならないんですよ。食べるということには、その行動が必ず伴いますよ。口を開けないで、で、その、顎を使わないで、飲み込まないで、その、食べることはできないんですよ。必ずアクションが伴うんですよ。だから、何もしないで、ただ、もう神の恵み、神が私のことを愛してくださってる、素晴らしいとかって言って、それだけでは神と交わるってことにならないんですよ。確かに神の恵みだし、その、神は私のことを愛してくださってるんだけど、でもそれを味わうには、その、行動が伴うんですよ。何かしらの。そして食べないと、空腹は満たされません。食べないと死にます。私たちがどんなにその霊に燃えたとしても、ある一点において過去の。神との交わりが断たれてしまうと、その私たちの中に生まれたはずの霊は死にます。だから、この飲食の時のその食事というのはとてもとても大切なんですよ。神の御前で、その神を意識しながら食事をする。今のこの私になれたのは神の恵みによるものだって。神が私を任命してくださったって。神が私をここに導いてくださったって。ありがたいねって。で、この生贄のゆえに完璧でない私が完璧な神の前に立つことができるって。そして神と一つになる食事を共にすることができるって素晴らしいよねって、それを覚えている必要があるんですよ。だから次に残ったもので食事をしちゃいけないんですよ。また新しくその食事をしないといけないんですよ。残ったものは全部焼いて廃棄するんですよ。私たちも昨日あった喜びでその神と一緒になろうなんて、神との関係を続けちゃダメですよ。今日は今日で新しいものをその神との関係の中でいただかないと。毎日毎日その神の恵み、そしてこの憐れみは新しいわけだから、朝ごとに新しいわけでしょ？だそれを受け取っていく必要があるんですよ。いやー、昨日は素晴らしかったな。あ、この前の日曜日は素晴らしかったな、こんなことがあって。それをずっと一週間続けるなんて。そしたらもう関係を死んじゃいますよ。空腹で空腹でたまらないですよ。イエス・キリストを信じて救われた後、神との交わりを保っていくことが大切なんですよ。33節から36節。 33節読みます。またあなた方の飲食の期間が終了する日までの7日間は会見の天幕の入り口から出てはならない。あなた方を祭司職に任命するには7日を要するからである。7日間とどまっていなさいって、だから7日間、1週間この、幕屋の中で彼らは生活するんですよ。そんなに大きく広くないはずだけどね。でもその神の見舞いなんですよ。だからもうすごいそのおごそかな雰囲気ですね、きっと。で、その生贄がその捧げられて、それを食べるんですよ、毎回毎回。7っていうのは完全数ですから。で、私たちも、じゃあ神と一週間その交わればいいのかっていうわけじゃなくて、やっぱ完全数なので、私たちイエス・キリストによって、その贖われて、救われて、そしてその神の、神にその対して全焼の生贄を捧げるって、私、神に向かって行きますっていうふうに言うんだったら、完全数、私たちのこの地上での、生活をその神に、神との関係に使うんですよ。それに追求するんですよ。そしたらこの地上での歩みが終わったら、次の世界ではもう自動的にこの永遠の世界で神とこの親しい関係を続けさせていただくんですよ。9章の1節から7節までは、さらに生贄を捧げることが書かれています。で、4節を見てみると、その生贄を捧げなさいと。それは今日、主があなた方に現れるからであると言っています。6節も、モーセは言った。これはあなた方が行うように主が命じられたことである。こうして主の栄光があなた方に現れるためである。で、この一節から七節まで何を言ってるかっていうと、アロンとその子たちのために生贄を捧げなさいと。罪のための生贄と全所の生贄を。また、イスラエルの民全体に対しても、その罪のための生贄と全所の生贄と和解の生贄と穀物の生贄を、その、捧げなさいって言ってるんですよ。私たち、この生贄について少し学んできました。フルコンボですよ。だから、神の栄光が、自分たちに表されるという時に、神のその見姿というか、その栄光のその形ですけど、その神ご自身を見るってことはないんですが、あまりにも清い方だから。その神のその栄光が現れる光なのか、ね。おそらくそんな感じかな。で、彼らの時にはその雲の柱であったり、火の柱であったり、まあ雲であったり火の柱であったりするわけですけど。で、それでその神の栄光が何らかの形で表される時に、ただなんか、お、神が現れたみたいな。そんなんじゃないんですよ。神が現れるところに、その自分たちが行くっていうのは、相当、その清くならないといけないんですよ。アロンたちは、その任職のね、その任命式も全部終わった上で、その上でさらに、罪のための捧げ物と、全所の生贄が必要なんですよ。民にはもうフルコンボが必要なんですよ。全部その生贄を捧げる必要があるんですよ。それでようやく、この神の栄光を、が現れるところに自分たちが入れるんですよ。だから神のこの清さというのも半端ないんですよ。で、7節を読むと、それからモーセはアロンに言った。祭壇に近づきなさい。あなたの罪のための生贄と全焼の生贄を捧げ、あなた自身のため、またこの民のために贖いをしなさい。また民の捧げ物を捧げ、主が命じられた通りに彼らのために贖いをしなさい。で、ここでその祭職を引き継いでるんですよ。で、ここから先は、そのモーセというよりも、アロンが大祭司として、取り仕切ります。8節から13節までは、アロンとその子供たちのための捧げ物が捧げられるという話。14節から22節までは、民のための捧げ物が捧げられる話です。で、その後、23節と24節。全部その、アロンとその子たちのために、また、イスラエルの民のために、その生贄が捧げ終えられた後に、23節。ついで、モーセとアロンは会見の天幕に入り、それから出てくると民を祝福した。すると神の、ごめんなさい、主の栄光が民全体に現れ、主の前から火が出てきて、祭壇の上の全焼の生贄と脂肪とを焼き尽くしたので、民は皆これを見て叫び、ひれ伏した。神が約束した通りに、その民の前に、民全体の前にその死の栄光が現れたんですよ。で、その現れる前に、モーセとアロンは会見の天幕に入りました。ここで何が行われたかはわかりません。でもおそらく、そのアロンが大祭司として、民の前に立つために必要な、一番最後の、手順だったはずです。 何が行われたかはっきりは分からないけど、その会見の天幕に入ってったってことは、少なくとも、モーセとアロンのこの兄弟で、俺らよく頑張ったよな、みたいな、そんな話はないはずです。みんなの前でなんか隠れて、なんかね、めっちゃ緊張するな、とか、そういう話でもないですよ。神の前に行ってるわけだから、神がそこに関係してないはずがないですよ。そうじゃなかったら別にどこでもいいわけじゃないですか。どっか後ろの方に行けばいいだけの話なんで。そうじゃなくて、その会見の天幕に入ったってことは、モーセも、またアロンも、その神の見舞いに出てったってことですよ。おそらくは、そのアロンがこれから大祭司として民に仕えるために必要なものを受け取ったんですよ。それは、神との関係であり、個人的な。神からの祝福ですよ。自分が祝福されてないのに人に祝福を与えることはできないし、自分と神との関係がそのないのに、人に対してその人と神との関係を取り持つ、その仲介する大祭司の仕事はできません。もちろんその全て恵みなんだけど、恵みだからその私のようなものを通しても、御言葉が語られたら、その御言葉によって、また聖霊が働いてくださって、その皆さんの励ましになったり、勧めになったりするんですよ。もし私と神との関係がその 100% この皆さんの霊的な成長に 100% 影響するんであれば、もう私すいませんって言ってもうやめようかなってなりますよ。私なんかじゃなくてもっと別なね、あの方のところに行って、そこの教会に行くといいですよって、もう進めるしかないですよ。恵みっていう面はあるんですよ。でもだからといって私が牧師として、教師として、神との関係をまあ、あと恵みだからね、とかってないがしろにしちゃダメなんですよ。私自身が祝福されてないと、皆さんに仕えることはできませんし、皆さんが祝福神との関係に喜んでいて、怒っていて、そこで、わあ、これは素晴らしいな、ということを、その味わってないと、他の人に、その素晴らしいんですよ、ってことを伝えることはできないです。もちろん恵みです。だから、その自分の、その体験していること以上のことを、が伝わったりします。だけど自分が知らないことを伝えることはできないし、自分が体験したこともないことを進めることもできないです。だから、少なからず、私たちと自分と神との関係っていうのは、他の人と交わるときにすごく影響があるんですよ。だからここで、おそらくですけど、アロンはその神とのその関係をもう一度確認して、そしてそこに豊かなその祝福があって、喜びがあって、そしてここに行こうことができるということを確認して確信して、これをその民にも分け与えるために、この祝福を、神が与えてくださっている祝福を民にもその味わってもらえるようにというか、味わえるように、神がその自分を仲介者として立ててくださったということを確認したはずですよ。それで天幕から出てきて、モーセとアロンは民を祝福したんですよ。そしたら神の栄光が現れたということです。だから二人が祝福されてなかったらこういうことは起こらないです。一番の祝福は神との間に与えられる親しい関係ですよ。イエス・キリストを信じる信仰によって義と認められるということは祝福のチャンピオンですが、そこからそのもたらされる結果というのは何かというと神との親しい関係ですよ。聖霊が与えられることも祝福のチャンピオンの一つですけども、それでも聖霊が与えられることによって何が起こるかというと、私たちが神との親しい関係にとどまることができるんですよ。主の前から火が出て祭壇の上のものを全部焼き尽くしました。つまり神が受け入れたっていうことですよ。受け取ったよって。そしてそれを全部見て、だって火が降ってくるわけだからドーンって。さあもう驚くしかないですよ。叫んでひれ伏すっていう。神は民に対して畏敬の念を覚えたんですよ。恐れ多いというか、その、わーって神はすごい素晴らしいというか、その栄光ですよ、それこそ。神は素晴らしいって。で、十章です。一節と二節。さて、アロンの子、ナダブとアビフは、おのおの自分の火皿を取り、その中に火を入れ、その上に香を盛り、主が彼らに命じなかった異なった火を主の前に捧げた。すると、主の前から火が出て、彼らを焼き尽くし、彼らは主の前で死んだ。いきなり、ガラッと変わります。アロンの息子、ナダブとアビフっていうのは、長男と次男です。で、この二人が、 神の前に異なった日を捧げたんですよ。異なった日、つまり神が彼らにその捧げなさいと言って命じなかった日です。自分たちで考えたんですよ。これを神の前に捧げようって。そして、神の日ではなくて自分たちの日、神によらないものを、自分によるその日を神の前に捧げようとしたんですよ。なんでそんなことしたんでしょうね。ちなみに彼らは天幕の外というよりも中にいますよ。火皿を持ってるわけだし、主の前で死んだって書いてあるわけだし。でもその様子は見てたわけですよ。天から火が下ってきて、そして生贄をその全部焼き尽くしたのを見てて、民がうわーってやってるのをその見てるわけですよ。もしかすると彼らはその火を、自分でその火を作ることによって、で、その神がおやりになろうとしたことを、その自分たちの手で再現しようとしたのかもしれないです。ここにまた火が灯したまえみたいな。何か不思議なことをそうやってその起こそうとしたのかもしれません。高ぶりだし、自己承認欲求ですよ。俺もすごいんだっていう。またもしかしたら神に対する熱心さを表そうとしたのかもしれません。こんな素晴らしいところに私たちが入れるなんて。ちょっとその感情的になっちゃって、そのもう舞い上がっちゃって、私たちがこんなところに入れるなんて、しかも私たち祭司で私長男、私僕次男みたいな。もっとあなたのために何かやります、させてくださいとかって言って、その彼らの熱心さとか、が彼らを駆り立てたのかもしれません。でも、いつもですけど、いつの時代も、どんな時でも、熱心さとか、その人の行いっていうのが、従順に勝るっていうことはありえないです。私たちの行いや私たちの熱心さというのは、神に対するその従順という枠の中で、生きるものなんですよ。神の御言葉に従わない、文脈の中では、私たちの熱心さ、私たちの行いっていうのは何の意味もない、価値もないんですよ。もしかすると、神の清さとか、神の戒めとか、祭司という職を軽く見てたのかもしれないです。あまりにもなんかこの一連の流れの中で自分が祭司だと、自分はもうこんな清められたと、それで神の前に出ていくとかって、なんかちょっとカジュアルになりすぎたのかもしれないです。生贄や捧げ物をして、また任職のその儀式を通して、なんかこの清さとか、おごそかさとかに慣れちゃったかもしれないです。で、なんか、だれちゃったんですよ。で、結局どうなったかっていうと、二人は神の前から出た火で焼き尽くされて死んだんですよ。なぜそんなことが起こったのか。三節。それでモーセはアロンに言った。主が仰せになったことはこういうことだ。だからもうこのことが起こった瞬間に、その神がモーセに語ってるんですよ。なんでこれが起こったのかっていうこと。私に近づく者によって、私は自分の性を、清さを表し、すべての民の前で私は自分の栄光を表す。それゆえ、アロンは黙っていた。二人が撃たれた理由、直接的な理由は、神の清さと、その栄光を表さなかったからです。神はモーセを通して言ってます。神に近づく者によって、神はご自分の清さを表すんだって。また、神に近づく者によって、神はご自分の栄光を表すんだって。少なくともこの文脈では、神に近づく者、私に近づく者っていうのは、祭司ですよ。だから神はこの祭司職を立てることによって、その祭司を通してご自分の清さやご自分の栄光を表したいんですよ。二人がただ単に罪を犯したから撃たれたわけじゃないです。もしそれであったら、もうとっくの昔にイスラエルの民はこの時点、ここに来る前にレビ記の十章に、到達する前に、もう出エジプトの最初のあたりで滅ぼされてます。そもそもモーセはね、もう終わってます。というか、アブラハムも終わってます。 アダムも終わってます。だからただ単に罪を犯したってわけじゃ、それだけじゃないんですよ。二人は神が与えたご自分に、神に近づく方法や、神に近づいていく手順とは異なるものを示したんですよ。だからです。神に近づくものとして、別に神の言葉通りにしなくても、神に近づいて、その、神に仕えることはできるんだよっていうことを、その示すことになっちゃうんですよ。神が言わなかったことを、命じなかったことを、そのやるってことは。また自分なりのやり方でも神に近づけるんだっていうことを、そのために示してしまうことになりかねないんですよ。でも、しかるべき方法や手順で神に近づいていくから、人々は神の清さや栄光を見るんですよ。だって、好き勝手に神に近づいていけるんであれば、その神がどれだけ清いかどうかなんかわかんないじゃないですか。九章にあったみたいに、あれだけのその、まあ、八章のその生贄を、の上に、さらに生贄をその祭司たち、大祭司たちに与えられて、その、捧げないといけなくて、民はその生贄のフルコンボを、その、求めて、それでようやく神の栄光が現れるような清い方なのに、そして栄光に富んでおられる方なのに、なんか簡単に自分の勝手な方法で、ちょっと気が向いたんでやってみますみたいな。こんなんでいいっすかねみたいな。そんな感じでその神に近づいていけるっていうことを示してしまうのは、神の清さや神の栄光を表すことにならないんですよ。彼らは祭司だから、ものすごくその大きな影響を民に与えちゃうんですよ。で、神に使われるっていうのは、素晴らしいことであるが、あると同時に、大きな責任を伴いますよ。アロンはその説明を聞いて黙ってた。つまり納得したんですよ。そうっすよねって。自分の長男と次男が死んだんですけど、何も言えなかったんですよ。その通りだって。じゃあ私たちが人々の前で露呈してしまうような罪というのはどのような扱いになるのか。皆さん、天から火が降ってきて焼き尽くされたことありますか？あったらいないですね、ここにね。ナダブとアビフの罪を今の新約に生きる私たちに適用させたらどうなるのか。イエス・キリストを信じる信仰以外に救いの道があるっていうことを伝えるんですよ。キリストを信じる、それも必要なんだけど、でもね、これもやって、あれもやって、こういうものからは離れて、そしてこうやってやらないといけないんだよ。自分の努力や頑張りを神は評価してくれて、そしてその頑張れば、やってさえいれば、神はあなたのことを認めてくれるからとか、言っちゃいがちですよ。私たちの頑張りとか、私たちの努力で救われないんですよ。神のためであれば、なんであってもやっていいんだよって。神のためにって言うんだったら、熱心にそれを、そのやったらいいよって。神のためだよね。そんなことないんですよ。もし私たちがキリスト以外に神に近づく道があるとか、自分の努力や頑張りを神が評価して、私を救ってくれるとか、神のためにだったら何やってもいいんだとかっていうようなことを言ってるんだったら、ものすごく危ないですよ。ナダブやアビフと同じような罪を犯してるからです。イエス・キリストを信じる信仰によって私たちは救われました。イエス・キリストを信じる信仰によって、その神に義と認められ、神とのこの親しい関係の中に入れられたんですよ。イエス・キリストを信じる信仰によって表されるものは何かというと、神の清さですよ。御子イエスの血、命をかけなければ、正しいと神の前に認められることがないぐらい神は清いんですよ。私の頑張りとか私の努力で正しいって認められるんだったら、そんなん知れてるじゃないですか。神の清さはそんなもんじゃないですよ。イエス・キリスト、神の御子の一人子の命がかからないと、それによってでなければ、神の前に清いって認められないくらい神は清いんですよ。私のもう、今日一。 月一、このもう私のこの人生一番の清い行いをやりました。これを持ってきましたとかって。なんだその薄汚れた下着はって言われるんですよ。神はむちゃくちゃ清いんですよ。だからイエス・キリストを信じる信仰によってだけっていうのは神の清さを表しますよ。そしてイエス・キリストを信じる信仰は神の栄光を表すんですよ。御子をさえ惜しまずに、そんな価値のある御子をさえ惜しまずに、私たちに与えてくださるほどの神の愛と恵みは神の栄光ですよ。なんて素晴らしいって。こんな愛があるのかって。こんな恵み。こんな恵みをその神は私たちに差し出してくださるのかって。それこそが神の栄光ですよ。4節と、4節から7節。モーセはアロンのおじ、ウジエルの子、ミシャエルと、エツァルファンを呼び寄せ、彼らに言った。進み出て、あなた方の身内の者たち、これは二人のナダブとアビフのことですね、を聖女の前から宿営の外に運び出しなさい。だからこれ聖女の前からですからね。だから中にいたんですよ。でそれで、外に、その聖女の外に出されて、かつ宿営の外に運び出されたわけです。彼らは進み出て、モーセが言ったように、彼らの長服を掴んで、彼らを宿営の外に運び出した。次に、モーセはアロンとその子エルアザルとイタマルに言った。あなた方は髪の毛を乱してはならない。また、着物を引き裂いてはならない。あなた方が死なないため、また怒りが全会衆に下らないためである。しかしあなた方の身内の者、すなわちイスラエルの全家族が主によって焼かれたことを、これは二人がね、焼かれたことを、泣き、悲しまなければならない。またあなた方は会見の天幕の入り口から外へ出てはならない。あなた方が死なないためである。あなた方の上には主の注ぎの油があるからだ。それで彼らはモーセの言葉通りにした。アロンとその子供たちに対して、だから自分のお兄ちゃんたちが焼かれたんだけど、自分の息子たちがその神の火によって焼かれたんだけど、悲しんではならないってことです。なぜか。彼の死を悲しむということは、神の彼らに対するその裁きを否定することになるからです。なんでそんなことがってなると、なぜ神がそんなことしたのかってことになるからです。明らかに神が正しいんですよ。で、彼らは大祭司であり、その祭司たちなんですよ。神を民に正しく表す、神に近づく者たち、彼らを通して神の正しさ、神のその清さや神の栄光が現れるはずなんですよ。だから悲しんではならないって。だから天幕の中に留まっていなさいって言ってるんですよ。これは彼らのためですよ。彼らが天幕の外に出たらどうなるか。民の前にその悲しんでる顔を見せることになるじゃないですか。留まってなさいって言ってるんですよ。神の裁きを否定してしまったら彼ら自身がその罪を犯すことになるから。あなた方が死なないためだって。だから会見の天幕の中に留まっていなさいって。無理にその表情を作って、ために使いなさいとか神は強要しないんですよ。その痛みを神は分かっておられますよ。だから天幕の中にいなさいって。8節から11節。それから主はアロンに告げておされた。その前は神がモーセを通してアロンに語ってるんですけど、今度はアロンに直接語ってるんですよ。9節。会見の天幕に入っていくときには、あなた方が死なないように、あなたも、あなたと共にいる、あなたの子らも、葡萄酒や強い酒を飲んではならない。これはあなた方が世々を守るべき永遠の掟である。それはまたあなた方が聖なるものと、俗なるもの、また、汚れたものと、清いものを区別するため、また、主がモーセを通して、イスラエル人に告げられたすべての掟を、あなた方が彼らに教えるためである。神が何を言ったかというと、これ今の話というよりも、これから先、会見の天幕に入っていくときに、その毎回、その祭司として、大祭司としてその職を全うするために、会見の天幕の中に入ったり、その出たりします。で、その時には、葡萄酒とか強い酒を飲んではならないって、感覚を鈍らせてはならないんですよ。もしかすると、何人かのそのコメンタリー書いてる人たちは言ってますけど、もしかすると、この、ナダブとアビフは、その前の、その飲食の食事をね、生贄をほふって食べてる時に、いっぱいその、葡萄酒とかお酒を飲んで、ちょっとその、酔ってたのかもしれないって。で、酔ってたので、この、 判断というのが鈍っちゃって、シラフだったらそんなことしなかったかもしれないけど、まあそれもわかんないですけど。で、その判断を鈍ったから彼らはその撃たれたかもしれないっていうふうに言う人たちもいます。だから、あえて、その葡萄酒とか強い酒を飲んではならないって。エペソの5章18節で、パウロはエペソの人たちに言ってますよ。酒に酔ってはいけないって、そこには法灯があるからだって。むしろ、御霊によって満たされ続けなさいって。神に使いたいのであれば、酒に酔うとかじゃなくて、やっぱ精霊に満たされ続けることを追求する必要がありますよ。そうじゃないと判断鈍るから。別にお酒っていうものだけじゃなくても、いろんなその世の中の感覚とか、世の中のその考え方とか、常識とか先入観とか、そういったことを自分の中にあまりにも入れてしまうと、判断が鈍りますよ。愛するってことができなくなりますよ。祭司の役目は、その清いものと、俗なるもの。この清いっていうのはホーリーです。だから、神の清さとかのホーリー。っていうのと、だから神に属するものと世に属するものって感じかな。で、汚れているものと清いもの。これはアンクリーンとクリーンだから。この、儀礼的に汚れているもの、儀礼的に正しいもの、それを分けるための、区別することが最初の役割であり、また神がモーセを通して告げた全ての掟を民に教えること。つまり、模範になることですよ。だから、判断を鈍らせてはならないんですよ。で、神の前に正しく生きてる必要があるんですよ。それは神との関係を続けるから神を意識するわけだし、そこに喜びとかそこに行こうって、ああ、いいな、よかったなっていうその安心があるから、だからその感謝とか喜びとかその安心っていうのが、その当たり前として神に対する応答となるんですよ。12節から15節までは、その捧げの取り分を取って食べなさいっていうふうになるんですけど、その、今度は贖いの続きをしなさいって。これ、アロンに対しても命じています。ちょっと間があったのかもしれないです。ちょっとその力があったかもしれないです。わかんないです。もしかしたら全然なかったかもしれないです。後の話を見ると、そこまでその力は戻ってないですよ。16節から18節。モーセは罪のための生贄のヤギを懸命に探した。しかし、もう焼かれてしまっていた。すると、モーセはアロンの子で生き残ったエルアザルとイタマルに怒っていった。どうしてあなた方は聖なるところでその罪のための生贄を食べなかったのか。それは最も聖なるものなのだ。それは回収の咎を除き、主の前で彼らのために贖いをするためにあなた方に賜ったのだ。その血は聖女の中に携え入れなければならなかったではないか。あなた方は私が命じたようにそれを聖女で食べなければなかったのだ。ミスっちゃったんですよ。回収が持ってきたこの罪のための生贄のヤギを本来彼らは食べないといけなかったんですよ。だけどその食べないといけなかったものをそのまま焼いちゃったんですよ。食べないで灰にしちゃったんですよ。だからモーセはエルアザルとイタマルに怒ったんですよ。なんで命じられた通りにしなかったんだって。あんたらの兄ちゃん死んじゃったんじゃないのかって。そこでお父さんのアロンが告白します。19節。そこでアロンはモーセに告げた。ああ、今日彼らがその罪のための生贄、全焼の生贄を主の前に捧げました。それでこういうことが私の身に降りかかったのです。もし今日私が罪のための生贄を食べていたら、主の御心にかなったのでしょうか。で、彼らというのは、そのエルアザルとイタマルの話です。この二人が、この12節から、まあ、このやっぱ、この三人で、アロンとエルアザルとイタマルで、この続きをしたんですね。生贄の続きを。で、この二人、エルアザルとイタマルが、その罪のための生贄と、全焼の生贄を、主の前に捧げたんですよ。で、第二版では、それでっていう風になってますが、一番新しいのだと、捧げましたが、ってなってます。で、英語の訳とか他の訳を見ても、やっぱりこれ、それでっていう風に訳すのはちょっと違うかもです。何々だけどとかが、もしくはそれなのにっていう風な、その接続詞が入るのが、正解でしょうね。だから、 彼らがその罪のための生贄と全焼の生贄を主の前に捧げました。それなのに、こういうことが私の身に降りかかったんだってことです。つまり何が言いたいかっていうと、こういうことっていうのは、その、ナダブとアビフが死んだって話ですよ。で、息子たちは、エルアザルとイタマルは、主が命じられた通りに生贄を捧げましたって。だけど、この二人の自分の長男と次男が撃たれて死んじゃったので、この二人の死がアロンの心に重くのしかかっちゃったんですよ。あまりにも辛かったんですよ。それを民の前に出しはしませんでしたけど、で、その神に言われた通りにその任務を全うしてるんだけど、心にある重荷としてアロンはもう背負ってて苦しかったんですよ。それでその捧げられたものはあるんだけど、それを食べないといけないという段階になって食欲が湧かなかったんですよ。それなのにこういうことが起こっちゃったって。だから食べれなかったんですって。で、おそらくお父さんが食べなかったから弟たちも心で悲しんでるはずなので、お父さんが食べないんだったらその自分たちも食べなくていいかってなったかもしれないですよ。私がって言ってますから。もし今日私が罪のための生贄をって、だからアロンが食べなかったんですよ、あえて。もしくは食べれなかったんですよ。今日もし今日私が罪のための生贄を食べていたら、主の御心にかなったのでしょうか。私のこのボロボロな状態の心の状態でも、神の前に決してその喜ばれるような状態ではないんですが、そのような状態でも何が何でも、いけね、その、戒めの通りに、一語一句守って、食べておけばよかったんでしょうかって、モーセに言ったんですよ。いけねのヤギが焼かれてしまったのは、アロンの人としてのこの弱さが原因なんですよ。正しいことが何か分かってたとしても、深い悲しみとか、失望感があって、やらないといけないってのは分かってんだけど、取り組めないんですよ。アロンの心の状態はそういう状態です。で、それをそのまんま、モーセに話したんですよ。告白したんですよ。そしたら、20節。モーセはこれを聞き、それで良いとした。モーセが決めてるというよりも、モーセの背後には常に神がおられますから、神はそれを聞いて、OK ってしたんですよ。神は憐れみ深く、恵み深い方です。私たちの弱さを知っておられ、その私たちの弱さに同情できる方です。ましてイエス・キリストは、私たちと同じ肉体を持ってこの世に生まれてくださって、罪は一つも犯されませんでしたが、私たちと同じように、あらゆる誘惑を受けたって。ヘブルに書いてありますよ。だから私たちの弱さを知ってるんですよ。肉体の弱さを知ってるんですよ。どれだけその、この肉が、不完全で弱っちいかっていうことを知ってるんですよ。このアロンのように、あまりにも深い悲しみがあって、あまりにも失望してしまって、信仰も働かないような状態で、わかってるんですよ。やらないといけないことは。だけど、一歩が踏めないっていう時って、人にはあるんですよ。それを見て神は、私たちを責める方じゃないんですよ。ペテロがイエス・キリストを裏切る前に、ペテロに言いましたよ。私はあなたのためにも祈ったよって。だから、あなたが立ち直ったら、他の兄弟たちを励ましてやりなさい。あなたが立ち直ったらです。ただ、今日他の兄弟たちを励ましてやりなさいだけだったら大変でしたよ。ペテロだって、その、わけがわかんないわけだから、その自分がキリストとしてそんな死ぬはずがないって思ってた。キリストはその王様になるはずだって思ってたのに、それが裏切られた形になるわけだから。わかってなかっただけの話ですけど。だから、ものすごくがっかりしたはずですよ。そしてしかも、自分がそのキリストを知らないなんて、その3回も言っちゃうわけだから、もうどん底ですよ。 そのどん底の中で、お前は俺の弟子だろとかって言って、イエスが、だからお前兄弟のとこ行って励ましてこいって、お前が一番ムードメーカーじゃないかみたいな。リーダーになるんじゃなかったのかみたいな。そんな感じでなんか、せっつくような方じゃないんですよ。あなたが立ち直ったらって。十分に神とのその関係の中に戻ってって、神の愛や憐れみや、その慈しみや恵みをもう一度その反芻して味わって、立ち直ったら、出て行って、なすべきことをするんですよ。私たちは、このような神と、イエス・キリストにあって、親しい関係が与えられています。永遠の命として、イエス・キリストを信じた時から、永遠に至るまでの、その親しい関係を与えてくださって、その関係の中に私たちを、神は入れてくださったんですよ。ただ、恵みのように。私たちが正しいからじゃなくて、私たちが何かできるからではなくて、本当にただ神が私たちのことを愛してくださって、イエス・キリストを信じる信仰で、私たちを正しいものとしてこの交わりに入れてくださったんですよ。清く、栄光に満ちておられる方をお父さんとして、私たちいつでもイエス・キリストの御名によって、その恵みの御座の前に出ていけるような関係を与えてくださったんですよ。そして聖霊は、その神の愛を私たちの心に注ぎ続けてくださってるって、ローマの5章の5節にこの希望は失望に終わることがないって。なぜなら聖霊が、神の御霊が私たちの心に神の愛を注いでくださるからだって。私たち弱さを抱えてます。でもその弱さを抱えてて不完全なんだけど、その神との関係の中で癒されて、励まされて立ち上がることができます。だけど、神の正しさや神の栄光は変わらないです。だからあまりにもその恵みとか神の愛とかに慣れちゃって、それを甘く見てはならないですよ。どれだけの清い方が、清い方を私たちはお父さんと呼ばせていただいているのか、それは何のゆえだったのか、その生贄となってくださったイエス・キリストのことを覚えて、イエス・キリストのゆえに、この神との親しい関係に喜び、そして怒っていく必要があります。そうすると私たちそれぞれの神との関係の中で祝福されて、その祝福をお互い分かち合って、そしてさらにもっと外に、もっと多くの人たちにこの喜びや平安を分かち合うことができるようになるはずです。清い栄光に満ちたこの神とイエス・キリストにあって、この親しい関係を続けていくことができますように。そこに喜んで、とどまって、そこに怒っていることができますように。祈ります。天のお父さん、あなたの私たちに対する深い憐れみと、恵みと、愛を心から感謝します。あなたの正しさや、あなたの清さ、あなたの栄光は、私たちも、ちょっとも触れることができないようなものです。であるにもかかわらず、私のようなものが、正しくもなく、清くもなく、栄光なんか全くないような、そのようなものを、あなたとの親しい関係に、入れてくださるために、あなたの一人子である、イエス・キリストを与えてくださったことを心から感謝します。どうか、これから先も、私の不完全さはなくなるわけじゃないですし、私の弱さは、その、全部なくなるわけではないです。それでも、イエス・キリストにあって、清くて、正しくて、栄光に富んでおられる、あなたとの関係に、とどまっていられますように。そして、あなたに愛されて、あなたに良くしていただく、この関係の中で、関係を喜んで、そしてこの中に、怒っていられることができますように、私たち一人一人お助けください。そして、あなたからたくさんの良いものを祝福を受けて、お互い受けた祝福を分かち合って、そして私たちのこの、教会、群れを通して、私たちのこの人間関係を通して、あなたが私たちに与えてくださった良いものが、他の周りの人たちに溢れていくようにしてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。